聖書の朗読をいたします。コリントの信徒への手紙の2第12章の7節から10節の朗読をいたします。新約聖書の339ページの下の段になります。またあの掲示されたことがあまりにも素晴らしいからです。それでそのために思い上がることのないようにと私の身に一つの棘が与えられました。それは思い上がらないように私を痛めつけるためにサタンから送られた使いです。この使いについて離れ去らせてくださるように私は三度主に願いました。すると主は私の恵みはあなたに十分である、力は弱さの中でこそ十分に発揮されるのだと言われました。だからキリストの力が私のうちに宿るように、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。それゆえ私は弱さ、侮辱、窮乏、迫害、そして行き詰まりの状態にあってもキリストのために満足しています。なぜなら私は弱い時にこそ強いからです。皆さん明けましておめでとうございます。すでに新年の礼拝を1月1日に行いましたけれども、今日は今朝のこの礼拝は1年最初の主の日の日曜日の礼拝です。今日初めてお会いする方々もおられます。どのような年の始まりの時をお迎えになっておられるでしょうか。たった今、与えられましたこの1年の最初の日曜日ということで与えられました聖書の言葉をお読みしました。使徒パウロがコリント教会というコリントにあるキリストの教会に宛てて書き記しました手紙の一部の言葉です。ここでパウロは私の身に一つのトゲが与えられました、このように語っています。私たちもその身にさまざまな痛み、あるいはまた苦しみといったものを抱えながら今ここにいるのではないでしょうか。私にの身に与えられた一つのトゲとあります。トゲ、トゲって痛いですね。トゲってのはどんなにちっちゃな小さなトゲでも全身にこう痛みが及びますね。トゲに刺された痛みを皆さんもご存知ではないでしょうか。そして抜けない、そのトゲが抜けないんです。そしてまたここで用いられておりますトゲという言葉ですけれども全然違うようですけれども、もともとの言葉では実は食い発音が悪い食いですね。食いってのは食いを打ち込むっていう食いですよ。もう太い食いですね。そういう言葉でもあるんですね。私の身に食いが打ち込まれている、大きな木の、釘みたいなもんですね。もう止めるような釘がですね打ち込まれている、そういうふうにも訳されうるような言葉なんですね。より激しい、より強い痛み、いずれにしてもここで使徒パウロは、伝道者パウロは本当にこのことで痛烈な痛みを感じながら、このように語っているわけです。しかしながらこの棘にしても杭にしても具体的には何なのでしょうか。多くの人たちはこう言います。パウロは持病を持っていた、この持病っていうのは例えば目の病気だったとか他の聖書の箇所から推測されるんですけども、あるいは転換も持っていたんだと、バタッと倒れるですね、転換の病をパウロは持っていたんだというふうに言っています。しかし実はよくわかりません。それが私は正直なところだと思います。今日の箇所でも彼は自分の身に与えられたトゲというのが一体どういうものなのか、杭にしてもトゲにしてもそれが何なのかということについては何一つ語ってないんですね。いくらこのコリントの信徒の手紙を読んでもそれはわからないんですね。そして私はわかんないところに神様の導きがあるんじゃないかなって思っております。それは 明らかにされないことによって私たちは私たちみんながそれぞれの身に与えられている棘とは何なのか、杭とは何なのかというようなことをですね、考えることに導かれるんじゃないかなというふうに思うんですね。これがもう何かはっきり分かっていたら、なんて言いますか、そういうことにならないで、なんかパウロのこと一言みたいになっちゃう。でもそれが不思議にもなされないような仕方で語られているところにむしろ意味がある。そしてもしかしたらパウロ自身もそういうことを見つめていた。人間誰にもどんな人にも私たちみんなにトゲが刺さっている。その身にトゲが刺さっている。そしてトゲが刺さったまま生きている。それが抜けない。それが私たち。そして相当に痛みを覚える、苦しみを覚えるということがあるわけですね。そしてそのことの中で生きていく。鈴木正久という牧師がおりました。この人は非常に優れた説教者でありまして、また伝道者でありました。また神学者でもありました。私はこの先生をとても尊敬しています。鈴木正久と言います。この鈴木正久先生はお会いしたことありません。69年に召されています。59歳ですね。1912年生まれなので、ですから57歳で天に召された牧師であります。会いたかったと思ってる、この先生から説教について学びたかったって思ってるような先生なんですね。で、この先生がお書きになったものは相当残されています。なされた説教も残されています。私は時折開いてみます。で、この先生がですね、この聖書の箇所についての黙想を記しています。ちょっと紹介しますね。1959年の2月1日、まだ私生まれてないんですよね。1959年の2月1日に記されたものです。最初の書き出しのところを紹介しますね。あなたは今何かの事件で不愉快な気持ちでいますか？いや、それどころではなく実に苦しんでいますか？もしかしたらあなたは今だけのことではなく、もうすでに久しい間、数年間、ひょっとすれば十数年間もあることで苦しんでいる。悩んでるかもしれませんね。誰かが幸福な人は少なく、しかもその幸福と言われるものは似たり寄ったりだ。だが不幸な人は多く、その不幸な状態は千変万化だ。千変万化っていうのは千で変わる、それから万っていうのは一万の万、化けるんですね。要するに苦しい不幸な状態っていうのはもう本当にいろいろだと、もう数え切ることもできないほどだということです。そういうようなことを申しました。神の目から見たもうならばということは一応別として、実際人の不幸は多く深く、この苦しみの幅広く深い谷の前に私たちは心を痛めつつ立ち止まらされます。愛する友よ、私たちはここでもまた聖書を開かされます。今日も私のところを訪れた一人の年長の信者の方が、私にとって面白くないことがある。その時私はどうするか、その相手をやっつけようとするか、いや、私はその時の間、普段なら聖書を10回しか開かないところを100回開くのだと言っておられました。そうです、もう一度、さらにもう一度聖書を開いてみるところから私たちの生きていく手がかりを与えられます。不愉快な気分である、いや、さらに苦しみ悩んでいる、そのような時の私たちの心に触れる聖書の箇所がある。そう言われまして今日の聖書の箇所の7節以下の言葉がを引用されるんですね。この12章のコリントの信徒への手紙の2のこの12章の今日の私たちの聖書の箇所を先生は引用されているんです。なんか鈴木先生をお会いしたことないんですけれども、なんか面と向かって話しているような思いにさせられます。 この聖書の言葉が不愉快な気分、あるいはまた長い間苦しみ悩んでいる、そういうと私たちに語りかけてくる、そういう聖書の言葉だ。そしてとても私が心に引っかかってくる言葉は、こういう聖書の言葉が私たちが生きていくための手がかりを与える、生きていく手がかりを与えてくれる、そういう聖書の言葉だと先生がおっしゃっていることなんですね。今日私たちは一年の 最初の日曜日を迎えて、この聖書の箇所から生きていく手がかりを与えられたい、この一年間生きていく手がかりを与えられたい。そのためにも伝道者パウロがこの肉体に与えられましたトゲ、自分自身に与えられたトゲをどういうふうに受け止めたのかということを見て、見たいのです。パウロはその身に刺さったトゲのためにひどく痛み、そして苦しんでました。そして彼はそれを取り去ってくださるように三度主に祈ったと、ここで語っています。三度祈るほどに苦しかったわけですね。三度ってのはこれ完全数ですよ。文字通り三回っていうことだけでなくて、三が出てきた時はやっぱ完全っていうのを意味するんです。本当にひどく苦しんで一生懸命祈った、何度も何度も祈ったということを意味します。しかしそうやって願ったんだけど、それが取り去られることはなかった、そういうんです。そしてそれはこの願いは叶わなかったということです。聞かれなかったということです。ここで改めて思うことが私はあります。一体祈りが聞かれるってどういうことなんだろうってことです。今ちょうど新年を迎えて初詣の季節ですよね。私は今こうして教会で牧師しておりますけど、かなり若い頃は、やっぱり新年になると初詣に神社に行く人でした。まあ、そこで自分のこと考えて思い起こしてみましてもですね、やっぱりお祈りするんですよね。でお祈りするわけです。でそのお祈りも何をお祈りしてたかっていうと思うと、まあこういうことだったかなと思うんですね。無病息災、病気しないようにって、そして家族が安全であるように、家内安全ですね。商売してませんでしたけど、何か勉強がうまくいくようにとか、仕事がうまくいくように商売繁盛とですね。無病息災、無病息災、それから家内安全、商売繁盛というのがですね、まあ、決まったお祈りですよね。で私もそうでした。でそしてその時に私はかつてはこう考えていました。その通りになったら、あ、ここでお祈りした、この神社でお祈りしたお祈りは聞かれたなってですね。でその通りにならなければ、あ、お祈りは聞かれなかった、そういうことになるわけです。そう思ってました、私自身が。しかし聖書を読んで私にだんだんだんだん知らされていったこと、気づかされていったことがあります。祈りが聞かれるってことは必ずしもそういうことじゃないんだということです。ここでのパウロは確かに祈りは聞かれなかった、願ったことはその通りにならなかった。じゃあパウロの祈りは聞かれていなかったのかっていうと、そうじゃないんですね。そうじゃないんです。ちゃんと聞かれていたんです。そのことが今日の箇所から分かります。祈りはその通りにならなかったけど、ちゃんと答えがあったわけですよね。で主が答えてこうおっしゃったということをパウロはここで語っていますね。この祈りは聞かれなかったけど聞かれてるんですよ。聞かれなかったけれどそこで聞かれてるっていうことがあるんですね。で聖書において祈りが聞かれるっていうのはその通りになるということじゃないんですね。でこのことは私たちに祈ることへの勇気、あるいはまた祈ることへの励ましを与えてくれることであります。そしてこういうことも考えさせられます。神に祈るわけですよね。 神ってのは偉大なお方ですよね。そしてここにこの聖書の言葉から言うと主でありますね。主、主ってのは主ってことです。主人ってことです。私たちはこの主人に仕えるしもべとして生きているのが人間なんです。でもし神様が私たちの言う通りに何でも聞かないといけないんだったら、それは私たちの方が主人になることでしょ。そうでしょ、神様こうしてああしてってこう聞かれなかったらこう言って神様してるんだったら、実は私の方が主人なんですよね。主導権持ってるわけです。でもそうじゃないんです。聖書の神様はそうじゃなくて、聖書の神様は主であるってことはそういうことじゃないんです。ね、私たちはこの主に祈るんです。でこの主に祈って生きるときにその通りにならないってことが起こるんです。だけどそこにで聞かれてないんじゃないって、実はそれが聞かれてるっていうことがあるんですね。パウロはそしてこのトゲというものが何であるかということを見事に見抜いていました。このトゲが何であるかはさっき私分からないって言いましたけど、それがどういう分かんないんですよ。分かんないんだけど、どういうこうものなのかっていう、その奥にあるものはちゃんと見抜いていました。見抜いてるんです。これどういう意図でどういうものなのかですね。このトゲは何であるかは語りませんけども、具体的にこのトゲがどういう狙いを持ったものなのかということは正確に見抜いていたんです。そこに目を向けることが必要です。パウロはこう言っています。思い上がらないように、高慢にならないように、私を痛めつけるサタンの使い、こう言うんですね。ちょっと説明が必要です。サタンというのはこれは神様に仕える天使の使いの一人で、神に反抗する天使です。堕落した天使と、呼ばれることもあります。この、 サタンについては旧約聖書の予部記という書物の中に出てきます。そしてこの予部記の中にこのサタンというのがどんなやつなのかということがものすごくよくわかるように表されているんですけど、サタンは神様に挑戦するんですね。ある時挑戦します。挑戦状を叩きつけるんです。このヨブに対するして彼はこう言いました。ヨブという非常に信仰深い人がいたわけです。神様を敬っていた、神様を信じて生きていた。サタンはそれにケチをつけます。ヨブは、あいつはあなたを確かに敬ってる、でもあれは本心じゃない、いいこといっぱいあるから、あなたを信じてたらいっぱいいいこといっぱいあるから、ご利益があるから信じてるだけだ、そのご利益をあなたが取り上げてごらんなさいよって、瞬く間に私を呪い始めるに違いありませんって。神様に、だからサタンは言うんです。この養分からそれらのものを取り去ることをお許し願いたい。そうすると神様は養分の信仰を信頼してましたから、ヨブの信仰はそんなご利益信仰じゃないって。だからヨブの信仰を信頼してそれを許可されました。そして文字通りサタンはヨブに苦しみを与えるんです。彼の大事にしていたものを次から次に取り去っていきます。家族、健康、財産、そういったさまざまなものを取り去っていくんですね。で、ヨブどうしたかというと、苦難にあって苦しみ、痛みを、非常に痛い苦しみを負うことになりました。しかしそこで神様を信じ続けたんです。そこでこそまた信仰に生きたのです。サタンは、こうやって神の許しのもとに予分に災いを下したわけです。パウロはここで私にも同じことをサタンは仕掛けてきているって言うんですね。で、自分に刺さった、自分の身に刺さったトゲをサタンの使いとして 受け止めています。試されている。そしてそれは私が高慢にならないように、高ぶらないで生きるように与えられたものだって言うんです。痛みがあってトゲがあるから、だから神の前に頭を下げて生きていく、生きることができるように、神様の前に高ぶって自分が主人になったりしないようにって、与えられたものだと、主にお仕えする信仰に生きるために与えられたものだと言うんです。そしてパウロはまたこの祈りが聞き届けられないというこの経験の中で、トゲが刺さったまま取り去られないという経験の中で、主の語りかけの言葉を同時に聞きました。それが9節です。ここが重要です。今日の聖書の箇所の一番真ん中にあるのがこの言葉です。すると主は、私の恵みはあなたに十分である、力は弱さの中でこそ十分に発揮されるのだと言われました、とございます。この御言葉がパウロを支えるんです。パウロはこの言葉をこの痛みの中で、苦しみの中で、取り去られない痛みと苦しみの中で聞くんです。主から聞いたと言うんです。主から聞いた、私は私の主から聞いた、主がこうおっしゃったって言うんです。この主とは誰か言うまでもなく神様でありますが、しかしでも何よりもここではイエス・キリストです。主イエス・キリストです。ですからその一つの根拠となるのが9節でこう言った後に、だからキリストの力が私に宿るように、キリストってことを語って、パウロが見つめているのはイエス・キリストのことなんです。イエス・キリストからの言葉をいただいたんです。その言葉がこういう言葉でした。私の恵みはあなたに十分、私の力は弱さの中でこそ発揮されるからだと、そういう言葉、決定的な言葉です。あなたの苦難が、病が、痛みが取り去られることがない。でもそれは恵みがないっていうことなんかじゃない。あなたの祈りが聞かれないってことは、私の恵みがあなたに足りないということじゃない。そうじゃなくて、むしろあなたの恵みは、あなたへの私の恵みはあなたに十分、十分、もう十分与えられて、あなたの上満ち溢れてるよって。あなたへの恵みは痛みを抱える中でも十分与えられてるよって言われたんですね。そして主はさらに続けて大事なことを語られた。恵みが十分であるということの根拠も示されました。私の力は弱さの中で発揮される。そしてこの主の言葉をなぞるようにして、パウロは今度は自分の言葉で語り直していきます。だからキリストの力が私のうちに宿るよう、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。私は弱い時にこそ強いからです、こう言います。ここで弱さ、あるいは弱いというふうに、弱い時の弱いって訳されている言葉ですけれども、この言葉は実は非常に意味が広いんです。多義的な弱さを表す言葉です。この弱さにはこの言葉ってギリシャ語にはあるんですけど、ここでは広い弱さを意味する言葉が使われているんですね。で、これは身体的な弱さ、精神的、道徳的な弱さ、宗教的、信仰的な弱さ、そういういろんなものを包むような弱さを表す言葉です。そういうものを私たち持ってるんですよね、人として。で、貧しさや、あるいは人の目に弱々しく見えることもですね、この弱さの中に含まれます。その弱さがここで語られて、その弱さが評価されているんですよ。弱いことを覚えるってことは 悪いことではない、良いこと。私の恵みの力は弱さの中で発揮される。弱い時にこそあなたは強い。ある人はこのことは人間の可能性の話じゃないんだと言いました。当たり前のことですが、私はそのことはとても大事なことだと思います。私たち人間の世界では実は弱そうに見える人が実は強いとかですね、そういうのってありますよね。一般的にこう 弱い人が、弱そうに見える人が本当に弱いかというとそうじゃなくて案外強かったりしますね。強そうに見える人が実は弱かったりしますね、まあ、夫婦の間でもそうですよね。あまり突っ込むとまた後で怖いので言いませんが、もう人間ってのはそういうものですが、でもそういう話じゃないんです。そういう話じゃないんです。で、ここで今神様がのことがやっぱり考えられているわけですね。神がいます。神がおられる。神の可能性なんです。一般的な人間の話じゃないんです。神がおられるという時に全てが変わってくるんです。人間が本来持っているものとかそういうものの話で、弱い人が実は強いという話じゃなくって、弱さを持って、それはマイナスの意味しか持ってないんだけど、神がおられる、キリストがおられる、主なる神様がおられるということの中で、主イエスキリストがおられるということの中で、この弱さが新しい意味を持ってくる。リュティ、ヴァルター・リュティという人は新しい世界、より良い世界というのがここで語られてるんだって言うんです。イエス様が来られることによって新しい世界がこの世界の中に入ってきてるんだと。で、その新しい世界に入ってきてることがここで語られているんだと言うんですね。すごい洞察だと私は思います。イエス・キリストがいます。イエス・キリストが来られました。イエス・キリストが十字架におかかりになりました。復活されました。イエス・キリストが今も生きてこの地上で働いておられる。そのことの中で変わったんです。弱さが強さに変わるんです。しかしながら私たちの生きるこの世界はどうでしょうか。私たちが生きるこの世界では強くあることがいいことですよね。強くあれ、強くあれっていうメッセージが至るところにあります。強くなりなさい、頑張りなさいって、あなたは強くないといけない、強くないと生きていけないよって、強くなりなさい、強くなりなさいっていうメッセージが今の世の中には満ちていると私は思います。そして私たちのうちにも、私たちもずっとそうやって育ってきました。強くないと、強く強い人間にならなくっちゃって言ってですね、自分を励まして生きてきたんだと思うんですね。でそういうのって非常に根深く私たちの中に、まあ、それキリスト者の家庭で育ってもね、どういう家庭で育とうが、この世で生きている限り私たちの中に非常に深く私はあるんだと思っています。強くないとダメだと。でも聖書においては逆なんです。弱さ、弱さに宿る恵みっていうものがある。神の恵みは弱さに宿る。弱い時にこそ私たちは強い。キリストがおられるから。そしてそのことを身をもって示されたのがイエス・キリストというお方なんですね。主イエス・キリストどんな方だと聖書を語ってますかね。聖書を開いて福音書を読むとすぐ分かることがあります。イエス様が一緒にいた人たちです。一緒にいた人たちはいわゆる強いという人たちではありません。むしろ弱い人たち、弱さを持った人たちでした。貧しい者、弱い者、心や体の病で苦しむ者、あるいは社会的に差別されている者、宗教的な差別を受けている者たちとイエス・キリストは一緒におられました。それは神様がどういう方なのかっていうことをイエス・キリストを通して身をもって示されたんですね。そしてこのキリスト、神様は今も変わらないんですね。実際
私たちはいくらでもそのことを聖書を通して見ることができますよね。イエス様がどんな人とおられたのかって今も変わらないんですよ。強い人じゃない、一緒におられるのは。いろんな意味で弱さを抱えている、そういう人とイエス様は一緒です。強い人は自分だけで足りちゃいますからね、イエス様いらなくなっちゃうんですね。でも弱い時、私たちは自分じゃダメなんですよ。でもその時私たちはイエス様と一緒です。そして実際私たちの信じる神様は何をなさったのかというと、人となって人間になってこの地上に来てくださったと聖書は語ります。クリスマスですね。イエス様は貝羽桶の中にお生まれになられたということを私たちはクリスマスに見つめたわけですよね。あのイエス様はつまり貧しくなられた、弱くなられたということですよ。そしてまたこの方は十字架にかかって死なれました。人間からいらないと言われて捨てられたんです。そしてそればかりで殺されたんです。こんな救い主はいらないって言って捨てられた。クリスマスに貝羽桶にお生まれになって十字架で死なれたのがこのキリストです。パウロはこの12章の次の13章の4節でこう語っています。キリストは弱さのゆえに十字架につけられましたが、神の力によって生きておられるのです。こういうふうに語ることにつながっているわけです。つまりこの方によって新しい世界が開かれた。この方によって弱さの弱い弱さの中で神の力が表された。この方の存在がそうであるように、私たちもそうなのです。で、教会はここに生きる。自分たちの強さに生きるところが教会じゃないんです。この説教の最初に引用しました鈴木正久牧師、この鈴木正久先生は私は会いたい先生ですからだと言いましたけど、この先生の書物を読んでいくと、しょっちゅう出てくるんですよ、この言葉が。このコリントの信徒の手紙12章、今日の聖書の言葉はこの先生にとってすごく大事な言葉だったようなんですね。この言葉に打たれ、この言葉に繰り返し立ち返り、この御言葉によって自分は生きたい、そう願って、そして若くして召されていった、そういう牧師、説教者でした。そして1951年の1月の14日に書かれた黙想、最後に紹介します。こういう言葉なんです。正月のある日、早朝からしなければならない大切な仕事がいっぱいあるのに、疲れて昼過ぎまで眠ってしまう。眠りの中で A 牧師や B 信徒と喧嘩をし、挙句の果てに引っ張ったり叩いたり蹴っ飛ばしたりする。目が覚めて面白くない気分である。自分はもっと立派な人間でありたいのだ。朝から晩までいつも休みなしに真剣に働き、隣人に対して誠実である人でありたいのだ。だが体の弱さや性質の悪さはこれを裏切る。しなければならないことが一日延ばしに放り出されてあり、愛さるべき人が愛されないままになっている。これは良くないことだ。だがその良くないことをし続けている自分を目の前に見させられることは良いことである。私は自分の夢を破られ、神の恩恵の前に頭を下げる。ここにのみ本当の私たちはあるのだ。そしてこの文章の冒頭に、実は今日のこの御言葉が引用されているんです。あなたに対して私の恵みは十分である、私の力は弱さの中で発揮される。私、ああ鈴木先生でもこんなことあったんだ、慰められるなと思いました。私も時々こういう夢を見ます。詳しくは言いませんが、皆さんも夢を見たりすると思うんですよね。こういう部分って持ってるんですよ。 私たちは。そしてお正月からぐうたらぐうたら、ね、しなければならないことがあるのに先延ばしにして去年のものを引きずって生きている、それが私たちじゃないでしょうか。そういう弱さっていうものを持ちながら私たちは生きている。こういうことにも弱さが現れる、こういうことにも御言葉が関わっている。でもその弱さを示されるってことはいいことだと、辛いことだと、面白くないことだけども、でも同時にそれは良いことだと。そして私は頭をそこで神の前に、神の恵みの前に私は頭を下げる、つまりイエスを主とし崇めるということですね。ああそうかと思いました。で私たち今日新しい年を迎えようとして迎えているわけですね。で鈴木先生は最後に、まあ、これが私たち、最後のところは自分の話じゃなくてそこにのみ本当の私たちがあると、こう弱さを知って弱さを抱えながら生きている、神様の前に媚びを垂れるしかない、でそういう私たちのところに、そういうところに私たちがいるということなんですね。私はこう思いました。この1年の間、お正月の話ですが、同じようにまず神様の前に自分の弱さを示されて媚びを垂れたい、そして繰り返し何度も何度もここに立って歩むほかない、聖書を開いて、そういうことに気づかされました。この御言葉を与えられて、今日もう一度主の前にぬかづいて、何よりも主の前にぬかづいて、神様イエス様をこそ自らの主としてお仕えして歩んでまいりたい、あなたに対して私の恵みは十分、力は弱さの中で発揮される。お祈りします。その身にトゲを負っている私たちです。祈っても祈ってもそのトゲが抜かれないことがあります。苦しみを抱えながらここまで生きてきた私たちでもあります。痛みがあります、弱さがあります。その中で新しい歩みを始めています。しかしあなたはその痛み苦しみの中で私たちと出会ってくださり、あなたの前に頭を下げさせてくださいます。高慢にならないようにしてくださいます。そしてそこで私たちはキリストの恵みと出会わされます。私の恵みはあなたに十分であるとあなたは語ってくださっています。イエス・キリストの救いの恵みをどうぞ味わわせてください。どうかこの年も弱い時こそ強い、その信仰に私たちを立たせてください。主イエス・キリストの御名によって祈り願います。アーメン。